せーの、番外フューチャードリーム。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日は2月の14日、あれ配信100、そうだ、先週なかったから124号でいいんだ、
はい、
124号になります。トラック届かないよね本当に
チョコ、
でもね、こんなかわいそうな麻生健太のためにありがとうございました。今ね、茜さんと泉さんからね、本命チョコを2人もいただきました。ありがとうございます。
そうですよ、本命チョコですよ。
しかも茜さんのはこのね、かわいらしい笑い文字というのでね、ハッピーバレンタインっていうのしがついております。
本命なので
本命のしがついてます。これ本当笑い文字かわいいよね、これね、すごいね。
ありがとうございます、ね。
この A のところがこうやってね、関心ほっぺたの笑顔の可愛い女の子の顔が描いてあるんですけども、なんかこれ食べちゃいたいのかな。そう、今日あの香織さんからもいただいたんだ。
そうですよ。
これね、こうやってこう3つのチョコレートが、そう、僕の友人の
3つの手提げ袋、
手提げ袋に入ってドアノブにポンポンポンってこう重ねてあったんです。ね、まあ普通だったらさ、最後にかかっているドナブのチョコレートが最後だと思うじゃない、やっぱり。だから、そうだよね。で、だから1番目の女の子は、最初にかけた子はその後に2人来たっていうのは気づいて知らないじゃない、
知らない、
知らないって判断するじゃない、そうでしょ。だから通常だったら2番目3番目にこう手前側にかよりかかっている手提げ袋の女の子にまず言い訳の電話するよね、
うん、確かに
確かに電話するよね、うん、いや俺最近実はロシアに転勤になるんだって別れ話をするとかいろいろあるよね、うん、でもさ、その女の子がなんだろう、ちょっとずる賢くてちょっとこいつ懲らしめてやろうって思ったら、この順番多分変えるよね、こうやってねドアノブのこう位置をね、かけた位置をね、
1番目の女の子は変えれないけど、うん、2番目3番目はやろう
と、2番の3番はやろうと思えば変えられるよね、うん、それでね、
2番目の子が1番目にかけて、実は私何も知らなかった、
そうごめんとか言って、
うん、怖い、
ね、だからまあね、そういうことをやって男を懲らしめるってことができるわけだね。怖いね。そうですか。
どんな気持ち
だ。表を聞いてない方には何の話かさっぱりわからない話をしていますけれども、でもバレンタインデーでもあんまり修羅場って見たことないでしょ。ある。俺はその友達の一個ぐらいですけど。
修羅場はないか
な。まあ大体こう修羅場というよりも、受け取った後に何も進展もないっていう。
そうい
う場合ってやっぱ女の子っていうのは どんなモチベーションになるんですか。それともやけ食いするんですか。どうなんですか。
え、見切りをつける。
あ、早いんだ結構。次の人に行くわけ。
見切りをつける。
はい、次みたいな。
なんか、あ、結局あの人は分かってくれないんだみたいな。
やっぱりチョコレート渡したら、うん、でもそうか、ホワイトデーっていう日があるから、その日までは1ヶ月は待つわけ、
うんうんうん、それでなんかやっぱり帰ってくるものですよね。なんか今はどうか分かんないけど、クッキーだっけ、ホワイトデーって、うん、クッキーとかキャンディーとか、
マシュマロの時代でした。僕の時はマシュマロ送るって言われてました。
へえ、うん、その返事がクッキーだと本命で、うん、キャンディーだと友達みたいな。
へえ、北海道ルールですかそれ。
あ、そうなのかな、分かんない。
俺横浜ではマシュマロ送る
って、それ横浜ルール、
横浜ルールなのか俺全国ルールだと思ってましたけど
クッキーじゃなかった、泉さん。
クッキーだったような
。それは北海道ルールなのかな。
へえ、ちょっと調べてみようか。
ちょっと今ね。
確かにお返しでね、自分の位置づけがね、確
認できるかもしれない。そう、ね、なんかそういうのはありましたよね。ホワイトデーに何をもらえるかでね。
ホワイトデー、あれ、ダメだから。知らないし。でもさ、あの俺思うんだけど、2月の14日に例えばチョコレート送るよね、女の子が。でそれでその日のうちにさ、リアクションなかったら意味なくないですか。なんかホワイトデーまで待つっていうのもありえないよね。なんかね、
1ヶ月ね、
本当に好きだったら嬉しいじゃんだって、うん、でもその日のうちにもうなんか、ね、映画行こうよとかさ、分かんないけど、どっか行こうよとか ならない普通。どうなんだろうな。
告白のアイテムだから、やっぱりその時に返事をどうもらえるかがポイントだよね、
うんうん、 手紙になんか書いてたらそういうリアクションなのかな、私のことどうよってどうよって書くのかな、なんだろう、
私もなんか渡した記憶がないのはやっぱりその当時もし付き合ってたらあえて告白しなくてもお付き合ってるからお互いの暗黙の了解、お互い好きだよねみたいな、そんなんでなんか記憶が定かでないのかなと思ったり、
ホワイトデーウィキペディアほらあほら、一般的にバレンタインデーにチョコレートをもらった男性がそのお返しとしてキャンディーマシュマロを送るって書いてある、
うん、書いてある、
今ウィキペディア見てます。俺やっぱクッキーって北海道ルールなんじゃないじゃん、うん、クッキーって聞いたことないもん、北海道ルールだよきっと、俺はね神奈川マシュマロだったね、
白い恋人だから
よく分かんないけど、あ、
その後クッキーやキャンディーなどをこの日用に発売する菓子店が続出したとか、
便乗してね、
なぜマシュマロかは君からもらったチョコレートを僕の優しさマシュマロで包んでお返しするよという意味なんだって、
その意味も素敵、なんか
本当ですか、
意味的にはマシュマロ、
マシュマロなんだ、
なんかホワイトデーのお返しの意味ってサイトがあって、ホワイトデーといえば、うん、マシュマロクッキーキャンディーが王道なそうですよ、
おお、
その意味とどこに書いてあるんだろう、でもこれ今麻生さん言ったのと全然真逆なんだけど、
なんて書いてあるの、
マシュマロ、うん、こんな意味があったんだ、マシュマロ、
うんうん、
あなたが嫌い
真逆だ、本当だ
で意味ないじゃん、
クッキーがあなたは友達、うん、でキャンディーが
好きなの、
好きかな、
なんでだろう
な、そういう、
こっちはマシュマロ
が、キャンディーあなたが好きですって書いてある、これでもなんかそういうサイトだからちょっとどこまで信憑性なんだけど、ね、でもいろんなね解釈があるんですね、きっとね、
面白い、日本の影響で韓国、台湾、中国の一部でもホワイトデーが行われてるんだって、中国では白色常任節と表記するだって白色常任節説、
ホワイトデー、
そうそう、
へ
ーにホワイトデーは、へー、
そもそもなんでホワイトデーなんだ
あ、そうだよね、
なんでホワイト
デー、なんでなんだろうね、
男の子からもお返ししなくちゃっていう、
なんだろうね、
そもそもなんでホワイトって言うんだろうね、
チョコが黒だから、
ああ、そうかもしれない ね、あ、でもマシュマロが白だからじゃない、
ああ、それはそ
う、マシュマロが送るっていう、うんうん、マシュマロ送るだったから、
そうなんだ、
でもどうなの、マシュマロ送られて嬉しい、もっと違うの食べたいと思わない、
マシュマロってあんま
りあんまり食べないよね、
あんま
りなんかおいしいおいしいってバカバカ食べるもんじゃないよね、うん、どっちかって言ったらちょっとおしゃれなケーキとかさ、なんかセンスのいい
ディナーとかの方が
だよね、でも今回アイスクリーンキャンディーとかもいいんじゃない、
あ、いい
ね、先週ねありがとうございました、ボンボヤさんからいただいて、
ありがとうございました、すごい美味しかった、
あかねさん美味しかった、なんかお子さんにも大人気だったんでしょ、
大人気で、うん、あのソフトキャンディーだから食べやすくて、ちょうだいちょうだいって大好評でした、
FM 横浜とユーハ味覚糖のコラボで誕生したアイスクリーンキャンディー、まあ、アイスクリーンっていうのが横浜発祥の地なんでね、
うん、
本当に舐めたらさ本当に後味がひんやりしてね、
美味しい、
またパッケージも横浜らしさで、もう気に入ったのが横浜って面白くてさ、いろんな表現の仕方あって、ちょっと横浜自慢していい、ちょっと共有したいんだけど、横浜って例えばカタカナでさ横浜って書いてみて、カタカナで横浜、横浜ってカタカナで書いた、
書いた書いた、
なんかこの横浜ってこのカタカナからどんなイメージ出る、
カタカナから、
うん、
え、なんだろう、
じゃあさ、うん、漢字で横浜って書いてみて、うん、どんな感じする、じゃあさ ローマ字で横浜って書いてみて、横浜、昔横はめた、あ、すいませんやめたおい危ない危ない、ちょっと
脱線するよ、
すいません、そういう歌が流行ってた時があったんだよ、
まあ裏だから、
そうそうそうそう、俺放送じゃないから別にいいんだ、
なんかでも横浜っておしゃれな感じがする
でしょ。またこう違くない、この難しい字の横浜って書いた雰囲気と、書いてあったけどもこの4種類あるんだよね。カタカナで書く横浜と漢字で書く横浜と、また難しい漢字の横浜とローマ字で書く横浜だと、なんか外国っぽい雰囲気もあれば、港の雰囲気の漂うのもあれば、ちょっとなんかなんだろう、中国っぽいあっちのイメージもあったり、中華街のイメージの雰囲気があったりとか、いろんな雰囲気出るでしょ。
なんか歌の歌詞に出てきそうな。
この横浜アイスクリームキャンディーの横浜がこのさ難しい方の感じなんですよ。
そうなんですよ。
これがもうこう懐かしさを呼んだり、こうちょっとね伝統さを感じるんだよね。
そのアイスクリーンっていう
その 言葉も
横浜の浜っていうのがリンクしてていいですよね。
そうだよね。で一つ一つ飴を包んでるパッケージもね、リスナーからのこうをね、あの応募した写真イラストが使われているっていう。で何袋かに一個そのマキちゃんの画伯マーライオンのが入ってる。結構今日ラジオ FM 横浜聞いてたら、なかなかそのマーライオンの包み紙が見つからないって、結構当てるのが大変で、何袋も買ってる人いるみたいな。
そして売り切れ、
売り切れだからじゃないかな。で工藤さんがなんかラジオで言ってたけど、あれじゃない、あのマキちゃんのその描いた飴イラストのあれは工場で異物としてこう排除されてるんじゃないのとか言ってた。
当たりじゃなくて、
そうそう
先に排除されてるみたいな。
でも
どこ行ったんだ。
でもそのパッケージの包み紙欲しいってなるとね、たくさん買うよね、やっぱね、欲しくてね。
買う。
ね、でも本当味美味しいもんねこれね。
美味しい。
またね。
ね、ちょっと横浜行った時には、お土産に僕も買ってきますよ、皆さんに行った時にはね。ボンボヤさんありがとうございました。ちょっとね、フューチャースケープの方にも僕もメールを送りましたんで、まあ読まれるかどうかは別として一応お礼のメールも送りましたんで。こういうの第2弾第3弾とか出たら面白いね。まあ、さっきからでもなんかねあったらいいな、こういうのな。ね、
本当にね。できないかな。
ね、例えば壺屋さんとかね、
ね、
梅屋さんとかいろいろあるもんね。
お菓子屋さん、老舗が
多いですからね。老舗多いもんね。これでね、なんかコラボしてできたら面白いね。それでちゃんと売っていくって面白いね。
うん。
うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それで今日はもうね、なんかトラック。来そうにもないんで。
あ、あれじゃないですか。自宅に来てるんじ
ゃないですか。ああ、そうかそうか。
ここ狭いから。
今ほら、結構情報って漏れるからね。
そうそうそうそう。
もしくは事務所とかね。
直接届けないっていう気持ちはね。
そうですよ。
やっぱりあるわな。あるある。
いや、麻生さんホワイトで大変ですよ。トラック来てたら。
ああ、いやいや、あのそれはもう受け取るのみみたいな。やっぱりそうじゃん、これ。
そっか。
芸能人だってそうじゃん、だって。
そっか、確かに ね。
これもらっといて送らないっていうのはなんか良くない、なんかすごく。ただなんかこうね、みんなありがとう、ちゃんとあのみんなの気持ちを受け取ったからみたいな。
みんなのこと愛してる
から。一つ一つちゃんと目を通してるかって絶対通してないよね。絶対さ、ジャニーズの人たちとか見てないよね、絶対ね。
どんだけね。あるんだかね、
多分検閲されてるよね、届くまでね。
うん、されてるされてる。
な気がするんだけど、どうなんだろうね。
それこそさ、まあないもんじゃないけどさ、排除されてるかもしれない。
どうなんだろうね。本当に昔考えたよ、なんか松田聖子ちゃんにどうやったらこう届けられるかなとか、キャンディーズのランちゃんにどうやって届けられるかなとか。
え、送ったんですか。
なんか俺ファンレター送った記憶あるもんなって。
へえ、
大人になって知ってやれ、まず読まれてないと思うよ。本人に直接当たないとね。
ね、
うん、なかなか難しいですよね。やっぱ同じ仕事をして潜入しないと、
うん、ね、お近づきにね、
お近づきになるには、
うん、
マネージャーになるっていうのもいいなと思った時もありましたね。
マネージャー、
うん、でもマネージャーと恋に落ちるって話あんま聞いたことないよね。
あんまり
差がありすぎてね、
うん、
多分ね、
なんかもう住む世界自体が違うそうな感じがする。マネージャーとなと、
だいぶ前に志村けんがマネージャー募集してたね。珍しいの、なんか求人情報誌みたいな、そう、
そういうところで募集するの。
そうそうそう。で、要は付き人、いやマネージャーだよね、うん、月給20万円ってで募集してたよ、珍しく。
へえ、すごい忙しそう。
でもいろいろ、そうそう、なんか聞くところによると、うん、マネージャーって言っても月給20万って書いてあるけども、うん、もう24時間
ですよね。だってマネージャーになったらね、
なんかなんかのサイトに書いてあったけど、まあそのお酒飲む方だからものすごい前任のマネージャーもそれで辞めたみたいな。
それ ででき
るの、ね、すぐ行ったりとか、で本当に好きで、うんうんうん、あとはその世界で要は弟子として
学びたいとか、ね、
学びたい
そういう意思があるんだったら、
そうそうそう、そう、そういう人だよね。だってたけし軍団の弟子だって大変だって、たけしが自分で言ってたもんこの間、
うん、
何の番組だったかちょっと忘れちゃったけど、高校生が出てる番組でたけしとかいろんな大人の人たち出てたんだよね。で今の高校生たちは怖いもんなしみたいなことを発言してて、俺たち怖いもんないもんとか言って、好きなこと発言して大人にもちゃんと物を言うみたいな、今の若者ってのはきちんと考え持って物を言えるよねっていうふうにゲストも褒めてたりとか、そうしたら今の若者って本当違うよねって、自分の意見持ってバンバン言うよねって、で私たちも本当怖いものないですって言ってたんだ
高校生
が。 そしたらたけしがまあそうだよなって言って、うん、今日この番組で例えばゲストとして君たちが来てくれてるからこういう風になるけども、うんうんうん、これが俺の弟子だったらお前半殺しになってるぞって言ってた。
あこれそれなんかそうそうこの間ねなんか出てた、
そうそうテレビの、うん、半殺しになってるって言ってたから、うん、もうだから弟子の人っていうのは、うん、ちょっと違うだろうね。
違う、
もうねそれを乗り越えてだろうね、
その先に独り立ちっていうのがあるから、
ね、あるからね、うん、そうだろうね。
そこはね、
この人いい人だろうと思っていたら大間で理不尽っていうのをまず覚えなきゃいけないし、そうそう、でもそれを超えて、
そうそうそう、そうそうそう、理不尽ね、あるある
でも今 ね、 でしょ、育て方が違うんでしょ、ね、あの何でしょうか、今はこういう声掛けをしましょうとかね、
褒めて育てるとかですよね、
そうそう、何がしたいのかな、今どんな気持ちかなとか、もうそういう風に育てるっていう風になってんだよね。
なんかね、やっぱりその子育てって、うん、10年単位で違いますよね。違う、
ああ、うん、俺たちなんかほら星一徹の時代だから、スパルタだからど根性とかそういう世界だから本当に、引っ叩かれるのは当たり前。俺なんかもうね、うちの親に昔、今は見ないよね、あの竿だけ屋とかも売ってたり、その時に洗濯物干すパンパンって叩く、なんていうの、
なんかこういうやつ、
そうそう、布団を干すパンパンって叩く、あれってよく引っ叩かれたよ俺。
へ
え、あれでもうケツだとか、ケツはあんま痛くないんだけど、この何、
ふくらはぎ、
ふくらはぎを叩かれるのがもう痛くてさ、
そうなんだ、
頭もそんな俺痛くはなかったね、やっぱ足のふくらはぎってめっちゃ痛いんだよね、ここバシバシとぶっ叩かれて、うん、
ね、今そんなことしたらね、体罰とか虐待とかね、
体罰だよ虐待、
DV とかね、なんかなっちゃうよね、
うん、そうそう、
ね、本当時代は変わるわ、
うん、でも弟子の世界は違うんだろうねきっとね、
うん、弟子の世界はね、
うん、そうそうそう、だってあったもん、俺も昔あのなんだっけ、ね、もう10年前、あ10年もないな、8年ぐらい前か、あのセラピストの石井博之さんにいろいろと教わっていた時に、あの誰だっけな、俺じゃないんだけど、例えば人間関係のいろいろと学ぶじゃないですか、いろいろなものをで学んで、相手の気持ちを例えばこう理解するとかさ、いろいろあるじゃない、でこういうふうに接することが大事だって言って、そういう話をするじゃない、って言った時に誰かが、でも石井さんはそういう接し方を私たちにはしないですよねとかってそれを言った時に、もうね、そのそれはあの全部じゃなくて、この限られた人たちだけの集まりだったけど、もう落ちましたね、あのお前らはそのお客さんとして接してきてんじゃねえんだみたいな、いや、 やっぱり弟子みたいな、そうね、そういうの分かってないって、そうそう、全く分かってないと。そりゃそうだよと俺も思って
言っちゃったんだ
そうそうそう、当たり前だよみたいな、だそういうのが分かってないと難しいね、その弟子と師匠の関係っていうのは難しいと思う、そういうところに気軽に入んの方がいいと思います。
確かにそれはある、
はい、本当にお客さんとして行くんだったらもっと違うところに行った方がいいんでね、もっとこう深く懐に入り込んで、うん、その人の懐に入り込んでその世界に入る場合にはちょっと違う心構えが必要なんですよ本当に。
ちょっと間違ってたんですよ
そうそうそうこれね、まあ、どこの世界でも一緒だと思いますよ、はい、
どこもねそれはありますよね、
そうそう、それが嫌だったら違うところに行った方がいいんで、優しね、こうなんか優しくこう、
そう、こうなんかお膳立てではないけど、なんかこう下からされる感じですよね。
そうですね。 そうなんですよ。でもやっぱりこうああいう武志軍団の人を見てもああいう弟子の世界でこう来た人ってやっぱり後から光り輝くじゃない、うん、なんかね、うん、独り立ちしてさ、うん、やっぱりそういうのを乗り越えた人ってのはやっぱり違うものを持ってるよね、うん、本当にね、うん、だから俺も あんまりね僕本当ベストセラーって見ないんだけど本屋さんに行った時にやっぱり目に映るからたまにちらっとこう見るじゃない、うん、でなんだっけそまだ売れてないのかなそんなあの人の本ちらっと見たんでな誰ですか誰だっけ坂上さんの
坂上さんの
坂上二郎じゃないよ忍だよ
最近出てる坂上
忍忍さんが子育ての本を
あなんか見たような気がするそうなんですよ
もう全部真逆のこと書いてあるんで、うん、俺は結構そういうの好きなんだ、うんうんうんうん、世間と反対のこと書いてあるから、うんうんうんうん、だからもう子供にはもうバンバン厳しくもう体罰じゃないけどそういう世界もう言ってわからません言い聞かせるみたいなそうなんか忍さん今あれでしょ、最近始めたのかなだいぶ前なのかなよくわかんないけど、うん、スクールかなんかやってんだよね
そう子供さんをねそうそうそう
俳優にするためのスクール多分ご自身でやって、うんうんうん、もうやってるみたいだから
へ、
うん、そうそうそう
テレビではねもう泣くまで怒りつけてるのは見たけど
あやっぱり、うん、あ泣くまで怒りつけるって言ってましたそうそうそうあそうなのそれはそう何のテレビ
結構ビシッと番組で、
そんなこと言ってましたあじゃあそれだ
の養成所の様子が
映っててそうそうそうそうそう
もう今すぐ泣けとか今すぐ笑いとか役者は要求されたことにすぐ反応しないとなんないからっていうことですごく厳しく接してて
親にもなんかすごく言うみたいですね
へでもそれテレビだから手は出てなかったけどね言葉でバシバシ言ってたから
いやそれはねだ多分そういう世界だと思うんですよねそうですねまあでもそれをね乗り越えるとやっぱり一歩こう向けると言いますか
そうですよ ね、うんうん、なんかそういう心構えがあるから乗り越えられるとこ壁というかね
そうなんですよっていうで
なんかバレンタインからだいぶ遠ざかった
まあいいねこれ、まあ、ポッドキャストだからこう雑談ですからねなんかインフォメーションありますか最後
あいい
私泉さん朗読会とか始めないんですか
そうちょっとねお声はかかってるんだけど、ね、その準備がね
いつぐらいですか
でもねちょっと私もね、うん、3月4月はちょっとバタバタしてるから6月早くても6月以降とかになっちゃうんじゃないかなと思うので
旭川で、
うん、旭川で
楽しみですね
いやでもねやっぱり下準備がねちゃんとできてないとね本番に挑めないのでちょっとねまだ、うん、
今は準備期間で
準備期間中で
赤井、うん、さん特に何かありますか、
うん、私も特に
特にないですか
心のブロック解除のお茶会やってるので
ぜひぜひ
昨日も参加してく
ださいいつもどこでどこでっていうか何曜日とか決まってるんですか
あ特に決まってないんですけどブログとかメルマガでお知らせしてたりとかあとなんかこの日がいいですって言われたらカフェとかでお茶しながらしてるので
ちなみにその、ね、今聞いてる方にどういうものかっていうのを改めてちょっと心のブロック解除で具体的にこういうことをやってますみたいな
ですね、心のブロック解除っていうのはマインドブロックバスターっていう、人がやるセラピーなんですけど軽く片手に触れるだけで3分で1個心のブロックが外れるんですよねその心のブロックは私たちマインドブロックバスターが、その来てくださった方の潜在意識にアプローチして潜在意識の中からブロックをしているイメージとそのブロックを外すイメージを受け取るんですよそれを入れ替えるだけなので3分で1個簡単に外れちゃうっていう
それなんか時計かなんか測るんですか
測んないですけどだから実際はその3分も測んないんですよね測んないしその最初はこうイメージ受け取るだけなんですけど潜在意識と本当に会話する感じなので例えばそのお金のブロック外したいって来てもなんかその人の潜在意識は本当はそのブロックじゃないよねって教えてくれたりとかするんで面白いです
お金のブロックっていうと例えばなんかお金持ちになりたいとか、うん、もっと稼いでいいとか
何だろう、うんうん、そんなのでもいいし単純にお金のブロックっていうのをテーマにして、もできるのであ
とは人間関係とか
そうですねあ人間関係とか仕事とか
じゃあ今までこう自分では悩みと思っていたそのものがこう外れる感じ、うん、
そうですね
あなんか全然そんなもん
そう悩みじゃなかったんだみたいなあ気にならなくなるんですそれを
こう目の前がパッとこう開けるような感じ
そうですね
なるほどなるほど、うんうんうん、それが3分で 1個できるっていう。じゃあ、はい、すみません、僕あの100個ぐらい悩みあるんですけどって言ったら、うん、300分ちょっと時間5時間かかりますけどみたいな話になる。
そう
じゃあ1個目いきますよみたいな、はい、
っっそれでもいいですけどね。
じゃあ続き2つ目なんですか、悩み、彼女を作りたいんですけど、はいじゃあいきますねっつって解除して、うん、あ彼女を作ってもいいんですね、うん、じゃあ次の悩みなんですが、なんだっけ、広瀬すずと付き合いたいんですけど、分かりました、3つ目、うん、3分ですねみたいな。
それでも全然いい。
あそうなんですか、
うん、1時間セッションが1万円っていう金額でやってるんですけど、それは回数無制限、あ回数っていうか個数無制限、
個数無制限っていうのはあるんだ。
そうそうそうそう、
その外れる限りいいんだ。
そう
外れる、1秒で外れてったら
そうそうそうそう、例えば1分で1個ずつ外してったら60個外れるみたいな。
へえ、それ外れたか外れてないかっていうのは、その本人が外れたっていうのをこう感じ取ったらなるんだ、うん、
筋肉反射テストっていうので、
ああはいはい、
なるほど、オーリングみたいな。オーリングはそのね、商標登録されてるからその言葉を使えないんですけど、うんうん、それで確認していくから、外れたか外れてないかはその場で確認できる。す
ぐ。なるほどなるほど、うん、メンタリストで言ったら筋肉マッスルリーディングか関連運動とかそういう感じかな、うん、関連運動、
くっついたり離れたりするので指が、うん、楽
しい。それを毎週やってるらしい。午前中
午前とか午後とかその日によってですけど、
ね、結構興味湧く人いるよね、うん、多分 ね、
うん、ね、あとスカイプとか電話で遠隔でもできるんで、
遠隔で筋肉マ
ッスル、遠隔ではその時はしないんですけど、でもご自身で
見てもらってね、
うんうん、
はいはいはい、見てもらってね、はいはい、
そんなこともやってます
っていう、ちょっとね、心のブロック解除、ちょっと興味ある方はあかねさんにぜひ連絡してください。
はい、
でね、僕の方はですね、来月、今月末なのかな、あのちょっとね、僕一つ目標が叶って、うん、あのちょっと全国のコンビニで、あの喋る技術がコンビニで発売されることになって、
そうですよね、
でようやく僕の念願だった10万部突破に行きそうな増刷になって、なんでもしお近くのコンビニで見かけたら、うん、ちょっとあの新装版になって、ちょっと中身を少しね、ちょっと変えた箇所もあるんで、新装版が出るん で値段もね、コンビニで販売するので700円ちょっと値段が下げて、
うん、
新装版として出るんで、もしよかったら見かけたら、ちょっと
赤い感じの表紙でしたよね。
そうですね、はい、うん、ぜひ手に取っていただけたらなと思います、うん、はい、じゃああれトラックまだ来てない
だから麻生さん自宅、
あ、そうそうか、
うん、情報漏れてるからね、
そうそう、
もしくは事務所
じゃあ、あ、俺がやるんだな、じゃあ、はい、配信124号番外フューチャーでした、また来週。